さかにゃんのときめき婚活定食。
はい、皆さんこんにちは。さかにゃんのときめき婚活定食、今週も始まりました、はい、私は結婚相談所母大嬢なのさかにゃんと、
かえさんです。いつもありがとうございます、
はい、今週も
よろしくお願いします。女子バレー、
女子バレー残念だったね。
ね、
うん、
ですよね。
頑張ったんだけどね。
うん、
うん、
ね、
うん、
中田久美監督、
中田久美さん、
合コンってあるじゃないですか。
合コン、急にどうしたんですか、ね、はい、うん、
で女性が合コンを企画する場合、うん、まあ男友達と企画するんでしょうけど、
うんうんうん、
まあ、自分より可愛い子は呼ばない、
うん、心理的にね、
というパターンがよく聞かれるじゃないですか、うん、でね、今回の、うん、あの女子バレー全日本、
うん、
真鍋監督の時はね、うん、まあ、ビジュアル的にね、
うん、
良い子はね良い方がね結構いらっしゃってね、うん、見れたんですよ、
うんうん、かわいかった、
楽しかった、
うん、
ね、
うん、
江端さんとか、
うん、あ、でもさ、
うん、栗原さんとかね、
うん、でもさ、うん、セッターのさ、
うん、
かわいいじゃん、
佐藤さん、
佐藤さん、ね、
佐藤さん、うん、それも最後の方に出てきたじゃないですか初めて知りました、アメリカ戦で、あ、アメリカ戦かな、
こんなかわいい子がいたんだ、
あ、そうそう、アメリカ戦、う
ん、中国戦かな、
中国戦、
うん、
で最後、あ、うん、あ、いるじゃん、
うん、
でも最後まで中田久美監督出さない、
うん、そう、あの久本さんに似たセッターを出してましたよね、
そうそうそうそうそうだからね、そのあたりがね、うんうん、楽しくない
なんと
って言ったらね、うん、嫁がね、うん、嫌な顔してね、
嫌な顔しますわね
ねえ、うん、そこら辺のね女性の心理をね、ちょっとなんで嫌な顔したんだろうっていうね、なんで、
うん、なんでか、
なんでか、
なんでかわからないよ、おかしいよね、
そう、
なんでか普通わかるでしょ、
ね、うん、江端さんとか栗原さんとかさ、うん、沙織ちゃんとかね、
うん、木村沙織ちゃんとかね、
佐野ちゃんとかね、
佐野ちゃんとかね、
佐野ちゃんいたじゃないですか、うん、
可愛かったね、
あのリベロのね、
披露、うん、の上手な人 ね、
うん、宮下さんとかもね、
うんうん、
ね、
あ、宮下さんも可愛かったね、
ね、
うん、あ、なるほど、
出てない、
うん、今回ね、うん、こう言っちゃなんですけど、うん、あのベストメンバーじゃないと思いますよ、怪我したりとかね、
だからね、中田久美監督が、うん、あの人意外とあの昔可愛かったんですよ、
あ、そうです、
性格きつそうですけどね、
そうでしたか、
うん、うん、まあ、今でも綺麗な方ですよ、
うんうん、
だから自分より可愛い子はそれね本能的に出してないんじゃないかってね嫁に言ったらね、うん、なんかね嫌な顔してね、
でもそれはないかもよ、うん、だってなんでかっていうと中田久美さんと彼女たちとさ、うん、だいぶ年が離れてるから、うん、子供親子ぐらい、
いやでもね、うん、女性の心理はどうなのかなって言ってね、うん、
ないないない、それはないな、
そうなのかな、
うん
うん、あとね、うん、あのアブちゃん、
アブちゃんってなんですか、
出てない、あの長岡さん、タイでものすごく人気
が、あ、はいはいはいはい、あの人怪我してんですよ、
あ、怪我してんだ、
そうなの、うん、
あの人すごかったのに、
うん、みゆちゃんでしょ、
うん、
なんかみゆちゃんね、怪我してんだって、
あ、怪我してる、
彼女はだからエースとして出したいのは出したいんだけど、ね、怪我してる、
タイに行っちゃったのかな、
はい、タイで人気があるから、
そう
そうそうそう、
ね、
うん、
うん、
ないないない、女子バレーでもあの東京オリンピックではちょっと期待大ですね、
う
ん、
そうですね、うん、
男子も楽しみですね、
男子がね、
男子かっこいいのいっぱいいるじゃん、
多分ね、あの女子、うん、女子の試合の後に男子がやってるんじゃないの、
うんうんうん、
だから、
うん
うん、だから男子がね女子の休憩中にちょっとアップしたりしてるの見えるんですよ、
うんうん、
あ、男子は映らないんだって思ってね、うんうん、
男子はあの石川くんとかね、うん、結構かっこいいのがいますからね、
そうですか、
キャーキャー言われてますから、ね、
キャーキャー言われてますか、
うん、キャーキャー言われてますよ、男子は楽しいですよ、うん、
ちょっと悔しいですね、うん、男子が
なんでだよ、男子だっていいのが かっこいい方が視聴率取れるんだからいいじゃんよ、
う
ん、女子だって可愛いの出せば視聴率取れる、
そうそうそう、
そういうことを言いたいんですね、
いやいや、
うん、
なんで嫁がね嫌、
うん、
な顔した、
なんでかがわからないのがおかしいんだよ
そうなのか、
うん、はい、
はい、
心理的にね、そうなんですよ、はい、うん、じゃあ今日は勝さん、はい、
うん、
人間関係に疲れやすい人ですよね、
疲れやすいです、
ね、
です。
で、人間関係に疲れやすい人の特徴、
はい、
それとそれを解決する方法を今日は やってみたいと思います。
解決したいです、
ね、はいはい、で音楽の方はライクーダ、うん、知ってます？ライクーダって、うん、私大好きでだったのにかけたことなかったの、うん、ライクーダってあの何スライドギターの人です。
お
すっごいかっこいいです。
フィンフィンフィンフィン、
フィンフィンフィンフィン言ってます。ダークエンドオブザストリートを聞いてください。はい、トキコンでございますよ、はい、今日のテーマ人間関係に疲れやすい人の特徴、うん、
はい、
それから解決策、
はい、
うん、じゃあ行きましょう。
解決策から聞きたいな。
人間関係に疲れやすい人っていうのは、うん、なんで疲れちゃうのかっていうと、うん、周りに気を使いすぎて、うん、自発的な発言や行動を我慢してしまう。
あ、黙ってる方がね、
うん、
後からね、
うん、
嫌な思いしなくていい、
うんうん、それあなたぴったりハマってました。
ぴったりハマってますか。
次、はい、次、人からこう思われるんじゃないかと考えすぎてしまうことが多い。
あ、
今の発言そのままですよね、はい、後からなんかいろいろ言われるんだったら黙っといた方がいいやっていう。次、他人の言葉の裏を探ることが多く、
うんうん、
また相手の気持ちを思い込みで判断することが多い。
あ、素直じゃないかもね、
うん、だからね、さ先を読んだりもっと深くを読んだりしようとするんですね。で、次、
うん、
率直に自分の思いを告げず、
うん、
陰口や悪口で相手に対するストレスを解消する、
うん、
直接言わないの、思ってること、
うん、
でそれを解消するのはよそで言う、うん、関係ない人に言ったりする、
うん、
でこのパターンを、うん、当てはまる人は人間関係に疲れやすい人が多いんですね。
うん、
うん、カチさんその通りの人ですね。
まあ
気を使っちゃうんだよね。
ね、
相手の期待に応えようとしすぎるんですね。
うん、なんか偉いとかすごいとか言われても、
うんうん、
こいつ本当にそう思ってるのかなって、
うん、思っちゃうんだね。
思っちゃうんだね。
なんかすごいとか偉いとか言ったらそうって思っちゃう。うん、あらそうって思っちゃう ね。
そんな人いいなと思うんだけどね。うん、
そうなのね。うん、でね。その疲れやすさを解決するポイント、うん、もう言っちゃおうかな、うん、
はいはいはい、
うん、1、大人のお付き合いは広く浅く距離を保つ、
はい、うん、
うん、
それを黙ってっていうから距離保ってるんですよ、
うん、あのね、濃厚なお付き合いをしないで、うん、その距離を取る、相手を傷つけたり、うん、傷つけられたりするようなところまで入らない、
うん、仕事はいいんですよ、
うん、
仕事はあの目的が決まってるじゃないですか、だからその話はできるんですよ、
う
ん、でも町内の寄り合いとかね、うん、なんかね
町内で気を使ってるのね、程よい距離感を保つのがいいでしょう。そうそうそう、
だから黙ってるんですよ、
うん、黙ってる、うんうん、あのそうだねって同調したりとかね、
公民館作ろうって、
うん、
僕はそんなどうでもいいんだけど、
うん、
あの、
うんうん、そうですねって、あの、うん、皆さんのおっしゃる通りでいいんじゃないですかって、
うん、そうそうそう、黙ってるんですよ、うん、
言っとけば
いいね、また公民館建てるとまたお金かかるじゃないですか、
うん、お金かかるんだけど、
なんでそんなお金かかることをするのかなと僕は本当は思うんだけどね、うんうん、
言えないのね、
まあ、正義の人はね、うん、やっぱり自分はお金出すの嫌だと思うんだけど、
うん、
作りましょうみたいな感じでね、うん、何が便利なのかよくわからん、
うん、
隣町の使わせていただければそれでいいじゃないかってね、
お金出してね、その時だけ ね、うん、なるほど、
あの、
なんかあった時とかそういうことなんじゃないの、
何なの
か、なんかあった時っていつなん
だ、うん、まあ、でもそんなどうでもいいんだけど、まあ、あのね、
カチさんの今近所付き合いの今悩み事を聞いた
ね、あのね、そんなものはね、
はい、次、まあ、次、次いきますよ、うん、何度か世話役を頑張ってトライしてみる。今班長さんやってます。
今班長さんやってます。そうそうそうそう、
人間関係の免疫力を高めるためには、うん、懇親会の幹事、
うん、
地域活動の役員、うん、PTA など、うん、世話役を務めてみるのも良い。
やってますよ、
うん、
でもね、集金とかあるんですよ、近所のね、
うん、
まあ、10件ぐらいなのかな、
うん、
もう嫁と一緒に行ってもらえます一人で行けない行ってって一緒に、
ね、うん、何2人で行ってんのじゃん、
2人で、
そうなんだ、うん、3回に1回ぐらい断るんだって、そして何か言われても、
う
ん、
そうですか、
うん、
はい、
で3番ね、うん、次、言い訳や逃げ場を常に用意しておく、
うんうん、想定はしてますよね、うん、
なんかね、
なんか言われたら
嫌な時は嫌だってね、うん、言える、そのなんでか、なんでかっていうと、うん、こういうのがあってっていうのを逃げ場を作っておくね、自分でね、うん、
はいはい、
うん、 あのそういうの用意しとくと、うん、あの楽なんです
ね。いいのね、
うん、いいんだってそういうふうに
想定はしとくとね。
それで、うん、あのストレスだなと思ったら無理にそこに行くことはないと、うんうん、いうことですね、うん、そして今度これ今度ハードル高いですかね。
なんすか。
気が向いたら自分から積極的に人を誘ってみる、
うん、あ無理無理無理無理無理、うん、無理無理。
人間関係を発展しようと思ったら待っててもダメですと、うんうん、発展しようと思った人に対してですよ。
発展しようと思ってないですもん、
うん、だから発展しようと思った人がいたら、うん、自分から誘う。
多分いないかな、
うん、いつもとは違う人を、うんうん、まあ、2,3 人とか、そんな感じでバリエーション、
無理無理無理、
気軽に誘える人ができたら、うんうん、最初は億劫でも待つより誘う方が楽と感じられるようになるじゃないでしょうか、うん、ということですね、うんうん、なんかだから加地さん今 あの対処方法でな意外と間違ってない。
え何してます、
うん、あの何度か世話役にトライしてみるとか、
あ、はい、
距離を保つとかね、
黙ってますもんね、
うん、あと逃げ場を作るとかね、うん、最後のこの自分から誘ってみる、
いや無理無理無理、
うん、っていうのが、あの、まあ、人間関係に疲れやすい人が解決、うん、ね、疲れにくい体質になるための解決方法ですと、
うん、たまにね八幡ラーメンとか、うん、あ今度食べに行こうとか言われたらドキッとして、うん、もうドキドキドキドキしてますもん。
いいじゃん八幡ラーメンさ注文してから出てきて食べるまでさすっごい短いじゃん飲みに行こうとかさ、うん、居酒屋行こうって言われたらさ、うん、ちょっとドキドキするけど八幡ラーメンだったらあっという間です、
うん、今度日を決めようかってその日までドキドキドキドキしながら、
なんだから味噌ラーメンにしようかな、うん、バター乗っけちゃおうかなって考えればいいんじゃん。八番ラーメン、うん、
無理無理、
なんでだよ、うん、八番ラーメンぐらい行った方がいいと思いますよ、
うんうん、うちでゆっくりと
あっという間に終わりますよ八番ラーメン。
自分でね作って食べるのがいいんですよ、
うん、そっか、うんうん、まあ、餃子頼んでもそんなに時間かかんないですからね。
そうですか、
うんうん、
もう八番ラーメンまで行くのがまたな
そんな遠いの、ね、八番ラーメン、
どの八番ラーメンかななんてね
今ね、うん、笑いすぎてヘッドホンが取れちゃったよ、うんうん、
一回あの下見に行かなきゃとかね
何時間何分かかるかって
そうそうそう
すごいな、すごい人見知りですね、はい、じゃあそんなカッチさんにね、うん、ライクーダーを聞いてもらいましょう、
はい、
リトルシスターを聞いてください。はい、さかにゃんのときめき婚活定食、はい、そろそろお時間になりました。この番組は出会いとか婚活とか皆さんと一緒に考えながら、やっていく番組ですよ、はい、お悩み相談リクエストなどありましたらどしどしお寄せください。また私たちさかにゃんとかちさんに直接話が聞きたい方は菩提樹というお店をやっております。ぜひご来店ください、
はい、します
菩提樹金沢店、
はいはいはい、
西金沢駅の近くに今あります。
はい、
はい、
そうですね、
うん、そのうち移転します、
うんうん、ジャンボボールがね、うん、来年の3月でなくなっちゃうんで仕方なくね、
うんうん、そのうち移転します。
また、
本決まりになったらちゃんと番組で報告したいと思います、
はい、綺麗なところだと思います、
ね、うん、富山の店は、国道41号線加計尾交差点のそばです。お近くにお越しの際にはぜひお立ち寄りください、
はい、お待ちします、
うん、はい、そういうわけで、
そういうわけで、
うん
うん、他の話題にしてもいいのかな。
他の話題どうぞ。
いいのかな。
いいよ。
いいのかな、
うん、大丈夫、
うん、全然違うんですけどね、うん、あの坂根さんあれ蓄音機買ったらしいじゃん。
蓄音機じゃないよ、ね、レコードプレーヤーで。
ああそうか、
うん、まあ同じようなもんですね。
ね、
うん、
あの針落とすんでしょ。
そうそう、針落とすの
蓄音機でしょ。
蓄音機、まあ蓄音機だな。
蓄音機だな、
うんうん、ちょっとデジタル化した蓄音機だね。
あれな
ん
かほら、
あのパソコンにつないだらさ、はい、取れるからね、
うちにいっぱいレコードあるので、
うん
うんうん、
もらってきますかね、
はい、
邪魔なんでしょ。
邪魔なんですよ。邪魔でね、うん、屋根裏にね、うん、いっぱい置いてあったんですよ、うん、で屋根裏に入るときに今日背中ガッサクッとか言ってね、うん、
刺さっちゃった。
刺さっちゃって、
ね、大丈夫あのレコード針にレコード、うん、レコード盤に針を落とすドキドキ感。
ああそうですか。
あれをね、今ほら三角のボタンポチッと押すだけ、
三角のボタンですね、
うん、あのボタンを押すだけのポチッという感じと、うん、あの針を落とす時のドキドキ感ってちょっと違うんだよね。
そうなの、
うん、針を落とすドキドキ感結構、
なんか昔のいっぱいありますよ、
うん
うん、
あのベイシティローラーズとかね、
そうそうそう、矢上純子とかね、矢上
純子とかね、うんうん、あのありましたよね。
ありました。 NSP とかね、
うん、あとなんだっけ、
さだまさしとか、
ね、ああ夢くよとか、
夢くよ 兄弟とかね、
アンソロジーとかね、うん、そうそうそう、ありましたね、
ありましたね、
そう、宇宙戦艦ヤマト、
ヤマトとかね、
うん、
かぐや姫とかね、
かぐや姫とかね、ありましたね、
ジャイアンダスコもいっぱいありますよ、
はい、うん、ありますかね、それじゃあちょっといただいていきましょうかね、
ぜひぜひ、
邪魔なんですよ、
邪魔邪魔
でかいんですよ、
うん、でただね、屋根裏に、うん、あ、ただなんですか、どう
ただね、
うん、
歌詞カードをね、見やすい、
あ、
でかい、
大きいからね、
そう、今も CD のやつなんでさ、
う
ん、
そうそうそう、
レンズの力を借りないと
見ない、ジャケットもね、見てるだけで楽しいじゃないですか、
そう、 そうなの、ね、全然違うんですよ、
ね、ああいうのをあの新しいお店にちょっと飾っとけばいいかも、
うん、いいね、うん、うん、あのレコード版はね、なかなか、なんかだから LP 版はね、邪魔だけど、うん、
あ、今度のお店で レコードを
鳴らします、
鳴らしてもいいような雰囲気じゃない、うん、ないですか、
じゃあ鳴らしましょう、
カフェ風でね、
できますか、じゃあそうしましょう、うん、ね、はい、うん、じゃあ皆さん、ライクーダーもねかけたいと思います、
はい、
ライクーダーのクロスロードを聞きながらお別れしたいと思います、パーソナリティは菩提樹オーナーのさかにゃんと
かさんでした、
それでは皆さんまた来週、
さよなら。